はい、質問はですね、因果の道理。因果の道理とは一体何かと、こういうことでいいですか？
はい、よろしくお願いします。
はい、まず因果の道理というのはですね、思い通りにならないことにぶつかった時に どうするのが因果の道理ですか？思い通りにならないことにぶつかったときに、
なぜ思い通りにならないかの原因を探って、思い通りになる種まきは何かを見つける。
思い通りにならないことにぶつかったときに、この思い通りにならないという現実は自分の種まきによって生み出されたんだと受け止めることなんです。これが因果の道理です。
それは受け止めることですか？それともそれが真理なんですか？
それが真理なんです。思い通りにならないというこの現実ですよね。
ただの心の持ち方とかじゃなくて、それが真理だっていうふうに思うんですか？
そうです。この現実は結果ですよね、いいですか？これ単なる無常ってことじゃないですよ。この思い通りにならないという現実がこうやってきましたと、ね、この現実がやってきた時にですね、その現実をこう生み出してしまったのはですよ、ああ自分の今までの種まきなんだなと、ね、こう受け止めると。ね、これが因果の道理ってことです。
行いといってもそれは業です。
業です。業。だから具体的に自分が自覚しているっていうことだけじゃなく、自覚しているとか自覚していないとかに関係なくですね、自分が今までやってきた業によって生み出された結果なんだなと受け止めると。
習慣とか、常日頃やってることってことですか？
まあ業ですね。業によって生み出された結果なんだなと受け止めていくことが因果の道理。
結果が出ないからといって行いが間違いなのか、まだ努力が足りないか。
いや、結果が出ないっていうのもですね、結果が出ないというこの現実は思い通りにならない現実ですよね。求めている結果が出ないと。
道半ばであるとしたら、それをやめてしまうのか進めるのか。
いや、だからその思い通りにならないというこの結果ですね、
まあ、まだ足りない、思い通りになっていない、
はい、それはそれで、自分の行いによって生み出された結果なんだな、こう受け止めていくことが、ね、因果の道理を信じるってことなんですよ。当然因果の道理を信じているこの証券っていうね、教えがあれば、当然、その反対にですね、因果の道理を疑う、因果の道理に外れた邪見があるわけです、ね、だから証券に対して邪見があるわけです。邪見は思い通りにならない現実がやってきた時にですね、どうします？思い通り現実がやってきた時に、 誰かを責める、ね、責めるっていうのはあの時あの人がこんなことさえ言わなかったなら、ね、あの時あの人が約束していたのにこんなことをしたからとかね、こんな目に遭わなくて済んだんだって思うことです。わかりますかね。
人を責める。
そう、人を責める。また自分があんなことしてしまったからこんな、ね、結果になってしまったんだと自分を責める。そうやって、人を責めて人を動かして思いを通そうとする。まず邪見というのは思い通りにならないという現実を受け止めてないんですよ、ね、なんで受け止めてないかって言ったら我があるから、ね、ああそういうものなんだっていうふうに、ね、思ってないんです。よくありますよね。こう自分はまだね最後まで種をまいてないから、だから結果が出ていないんだ。でそうじゃないんですよ。そのいろいろ自分の人生をこう振り返ってみると同じ結果を受けているはずなんです。どこ行っても同じような結果をこう受けている。そうするとこういう結果を受けているのは自分がそういう業を持っているからなんだなぁと、こう受け止めるってことです。それが何ですかね、まあこう言っちゃなんですけど、誰かが何とかしてくれたら、誰かが動いたら、ね、うまい方法があってうまくやったら、それが思い通りになるんじゃないかって思うことが邪見なんです。これ正見に対して邪見っていうふうに言われます。わかりますかね。
自分以外の誰かのせいにする。
自分以外の誰かのせい、いや自分のせいにしても一緒なんです。わかりますかね。この現実っていうのを受け入れないものが全部邪見なんです。まあ見たくないってことですよね。この現実っていうものを見たくないと。例えばいろいろやりましたと、お金がなくなりましたと、そしたら私の種まきは、ああお金がなくなるような種をまいてきたんだなあ。その時に、いやもっとお金があってもっと種をまいていけば、ああいつかお金が儲かるのにっていうのは、これは邪見なんです。わかりますか。思い通りっていうのは我の通りになってないってことです。自分の我ではお金が儲かるような種をまいているはずだっていうのがあるわけでも、現にお金がなくなっててしまったとしたら、それはもうお金が儲かるような種をまいてなかったんです。これは結論なんですよ。いやいやいや、そんなはずはないと。もっとお金を持っていてね、この種まきを続けていたらどっかでお金が儲かるはずだったと。そうじゃないんです。もう現にお金がなくなりましたと。そして お金がねなくなってしまったとしたならば、それはもうお金がなくなるような種をまいてきたんだってことなんです。で、私の知り合いの人が頭の中でですよね、儲かるはずだ儲かるはずだって、こういうふうにやったら儲かるはずだ儲かるはずだっていうふうに やってるんです。でも現に、ね、従業員には今日給料払えても、自分自身はもう本当にね、もう家庭教師でギリギリで生活していると。誰とは言いませんけれどもね、 その場合、あなたの考えは儲からない考えなんですよ。いやいやいや、今は1年目2年目だったってことになるわけ。ね。この種まきを続けていけば、ね、儲かるはずだって思ってると。でもそれはもう、現に今あなたは PP で生きてるってことは、儲からないっていうことなんですよ。ね。そしてそれは未来においても儲かる時は来ないわけ。同じ種をまいていたら。因果の道理を信じるっていうのは、この結果は結果として受け入れるってことなんです。まず。受け入れないと、その次に種をまけないんです。私たちはね、結局、自分の種まきを変えたくないから言い訳するんですよ。口から次から次へと。これはこうだ。これはああだ。って言ってね。ね。いや、今、道半ばの状態だからもっと種をまけばって。要は自分の我を変えたくないんでしょ？やり方を変えたくないんでしょ？と。そういうことなんです。この我を崩したくないから現実を受け入れたくないんです。それを邪見って言ってね。その現実を受け入れたくないためにですね、あれこれといろいろやるわけ。欲に流れて現実をごまかしたり、怒りを起こして現実を否定したり。ね。だけど、どんなにね、どんなに現実を否定して先延ばしにしても、この現実を生み出しているものは、あなたの種まきだから、この種まきが変わらない限りですよ。未来は変わらないんです。これが因果の道理なんですよ。よくあるのが、こう、ね、今お金がないけどね、こう、いろんな事業をしてお金ができたらお金を返しますとかっていうふうに言うと、ね、ある、こう、企業が言うわけじゃないですか。今ちょっとお金がないけどね。だけど銀行さんからお金を借りたらね、支払いをしていきますからとかっていうふうに言うと、だからこの仕事先にやってくださいと、こういうふうに言われたとすると、だけど現にあなたはね、もうお金を全然振り込んでないですよねと、私たちの方にと。それがあなたにとっての現実であって、たとえその人が何らかの形でお金を握ったとしても、決して振り込まないんです。それが因果の道理なんです。だから口ではうまいこと言うんですよね。仕事をしてほしいから。ね。こうやってね、仕事をしね、して銀行からお金を借りたら返しますから。っていうふうに言う。でもそんなね、あなたは銀行からどんなにお金を借りたとしても、この現実はあなたの会社の種まきによって生み出された現実だから、どんなにお金を借りようが何しようが、その現実は変わりませんって。
じゃあ時間のかかる種まきと待たないといけない種まきと何が違うんですか？
時間がかかる種まき云々じゃなく、まず現時点なんです。現時点の結果は今まで生きてきた種まきの結果なんです。それを受け入れない限り、未来は一緒なんです。
だから、長い時間がかかるとか待つことはできないわけ
ですか？長い時間がかかるじゃなくて、まず現時点の結果を受け入れるってことが必要なんです。ね。ところが私たちは自分の現時点の結果と我が食い違ってる場合ですね、いろいろ言い訳をするんです。例えばまだ結果が出てないんだっていうふうに言ったりするんです。もっと種をまいたら結果が出てくるはずだとかっていうふうに言うと、でもそれは出てこないんです、ね、なぜなら今の現実は今までの種まきの結果だから。その現実を受け入れない限り、種まきそのものが変わらないんです。小手先でなんとかなると思っちゃうんですよ。小手先でいくらやったってね、 あなたの業は何にも変わらないから小手先では。だからこの結果は何年経っても同じ結果しか受けない。同じっていうのは、まあ、より深刻な結果になっていくだけなんですよ。
現在の延長上でいくわけ
って。そう。つまり現実を受け入れてからが種まきが始まるんであって、現実を受け入れるまでは種まきは始まらないんです。
がのままでいくってこと。
そう、がのままで、がのままっていうことは種まきは変わらないわけですよ。どんなにね、いやいや、まあこうお金を借りてなんとかね、つないでいる間にやろうとかってするじゃないですか。でもそういうのっていうのは結局現実を受け入れてないから、そうやってつないでいてもやっぱりお金がなくなっていってしまうわけです。
そこで受け入れて、はい、種まきを変えていかないと変わらない。
そうなんですよ。根本的に変えなくちゃいけないということなんです。小手先ってプラスアルファでちょっとちょこちょこっと変えたら何か変わるってことはなく、もう根本的に変えないといけない。でも根本的に変えるためには現実を受け入れないと変わらないんです。
いつかやるとかはもう現実を見てない人もいる。
いつかやるっていうのはですよ、その自分の我を崩したくないから言ってるだけなんです。がを崩さないと種まきは変わらないから、この現実は種まきの結果なので、種まきは変わらなかったらもっと深刻な結果になるだけなんです。ね、
時間ができたら何かやるとか、
はい、
そういうのはもうしないわ
け。しないんです。だから今現時点の現実こそあなたの紛れもない業によって生み出された結果なんです。まあ、そこからなんです、出発点は。これが因果の道理なんですよ。だから因果の道理っていうのは、種をまけば結果が出るんじゃなくて、ね。今出ている結果こそ種まきの結果だ。そこからしか因果がはっきりしないんです。これから種をまいていけばじゃないんです。種まきっていうのは業だから、具体的に何をした、こうした、ああしたじゃないから。種まきっていうのはね、ここでいう因果の通りの因っていうのは業なんです。自分はどんな業を持ってるかなんです。きっちりした業を持ってる人ならばきっちりした結果がやってくる。チャランポランな業を持ってる人はチャランポランな結果がやってくるんです。それを頭だけきちっとしようとしてもですよ、業が変わらない限り結果は一緒なんですよ。ここなんです。
現時点で自信がないとか貧乏であるとか、
はい、
マイナスの状況であった人が理想を求めて、
はい、
我々は金持ちの自信をつけるぞと、自分を信じるぞと、まあ、ちょっと側なのかもしれませんけど、
はい、
そうやって自分を信じて、俺のやってることは間違いない、やるという意識を変えてですね、やる奮発心を出してですね、やるっていうものがあるとして、それこだわりを持って自分は間違ってないんだというふうにやった人は成功しない。
そうですね。それ因果の道理に外れてるわけです。
今の例で言うと、自分は貧乏だとか、
はい、
今こういうふうに種まきをしてこなかったっていうことを認めれば、種まきは変わる、はい、
そうです。
成り上がろうとしてる人は、要するに現実は、まあ、
だから、人を責めるっていうのは、人を動かす、人を騙すという方法ならば、道理を曲げられますよって言ってるんです。だから私たちはこの我を崩したくないから人を責める。自分は心を傷つきましたと、ね、だからこの人のせいで私は傷ついたから、この人を動かして自分の思いを、ね、こう通そうとすると、でこういうふうに何て言うんですかね、こうすれば思いが通るし結果はやってくるわけです。だけど長期的に、今度次は長期的に見ると変わらないわけね。 成り上がってお金を手にしたと。でも貧乏法を持ってる人はやっぱり長期的に貧乏になってるんです。必ず成金のように成り上がってお金を一時は手にしたかもしれないけど、最終的に貧乏になっていくんです。そうです、業が変わってないから。だから運命っていうのはね、自分にやってくる現実っていうのはもう業の通りにしかやってこないわけ。もうこれが厳粛なんですよ。
お金持ちになったとしても、もし仮にお金持ちになったとしても、それは一時的には安定しない。
そうそうそう、使っちゃうんです。はい、例えばまあこういう人がですよ、もう現実を、貧乏になった現実を認めたくなくてお金持ちと結婚したとして、大金を手にしたとしても全部お金を使っちゃうわけです。でまた貧乏な状態に戻っていくと。
なんでそうなっちゃうんですか。
そういう業だからなんです。
お金を失う業ってことですか。
その貧乏になる業を持ってるわけです。だからこれがもう因果の道理なわけですよ。だから今現時点の自分の状態っていうのはね、すごく大事なんです。現時点っていうのがもう私が生きてきた結果なので、ね、自分の業によって生み出された結果で、業ってなかなかそんなね、ポンポン変わるものじゃないから、私たちにとって知りたいものは何が因で何が結果になるかなんですよ。これが知りたいんです。で、間違いのない因果は自分の今の現実と自分の過去なんです。これはもう間違いないわけです。だから自分の過去の種まきが今の現実を生み出している。その因果は間違いのない因果なんです。例えば他の人を見てお金持ちになってる、ああいう種まけばいいんだと、それはその人の一面しか見てないからね。だけど自分の因果は間違いなく因果なんです。そして自分がマイナスになっている部分を一つ一つ正していけば必ず豊かになっていくんですよ。それは経済的にも精神的にも。
マイナス部分っていうのはマイナス部分の業とか習慣みたいなものですか。
そうそうそうそう。でそこは必ずですね、もう決まってるわけですよ。因果の通りに外れているようなことを考えているんです。種をまかずに結果が欲しいとか、
それがマイナスの、
そうそうそう、楽して結果が欲しいとか、
ごまかしたいとか、
はい。だって私たちはもうどっかで気づいてるじゃないですかね。しっかり種をまけば結果が出ると、当たり前ですよね。当たり前なのになんでやらないんですか。それは因果の通りに外れたことがどっかにあるんじゃないかと思ってるからですよね。
裏技ですか。
まあ裏技というか奥の手というかね、抜け道っていうか。
宝くじに当たるのはそれはたまたまっていうことなんです
か。宝くじに当たる、つまり宝くじに当たるも何も宝くじを買う心そのものが因果の通りから外れた心なんです。宝くじに当たったら、ああこうできるのに、ああできるのにって思うこと自体がもうね、ロト6に当たったらとかね、サマージャンボに当たったらとかっても全部一緒でね、そういうのは因果の道理からもうそもそも外れた考え方なんです。
でもそういう人でも当たることあるでしょう。
当たることありますよ。
けども散財しちゃうから、
だから結局長い目で見てね、自分の現実っていうのは自分の業によってしかね、その生み出されないので、どんなに宝くじを手に入れたとしても、変わらないんですよ、現実としては。
因と縁が和合して結果が出るっていうふうに思っちゃうんですけど、その今いろいろ自分自身で努力してきたところがすぐに現れなくても、何かの縁に触れるとか情報に触れて結果が現れて業が変わるっていうことはないですか。
ないです。 ならもう業が変わるっていうのは現実を受け入れない限り変わらないんですよ。ああ私はもう貧乏になるような種をまいてきたんだなと、それはそれで受け入れるしかないんです。それをいやいやいやいや、まあまあこういうやればああすればっていうのが邪険なんです。
じゃあ縁を求めるんじゃなくて自分の因を欠けてるっていうか、何かを調べ
て、いやだから縁がじゃなくてですね、縁があろうがなかろうが種をまいていけばね、結果が出るんですよ。縁っていうのは一定の割合でやってくるから。だから今の現実こそ今までまいてきた種まきの結果なんです。それをまず一旦受け入れないといけないわけ。受け入れてから次の種まきが始まるんですよ。受け入れないとね、懺悔が起きないんです。皆さん聞いてますよね。まあその浄土真宗の教えに三本の懺悔っていうのがあるじゃないですか。その中のね、下品の懺悔でも起こしてみてくださいよ。目からね、熱い涙を流してですよ。全身から熱い汗を流して、ああ、間違ってたと。ね、その懺悔がないのにね、変わることなんてあると思いますか？そうでしょ？いやいやいやいやいやいやいや。ね、私はね、間違ってないっていうのが我ですから。
反省したつもりになってても確かに側は否定しないで、三方の
残業
と怒ってないと思うんですが、
怒ってなかったら、まあ、結局ね変わってないんですよ。全然業は
全員ですよね。
はい、
じゃあどうしたらその残業っていうか、
いやだからもう結果をもうこの現実は今までの種まきによって生み出されたということを受け入れるしかないんです。
貧乏な人は知らない人はそう思ってるんじゃない
ですか。思ってないですよね。貧乏な人は宝くじに当たったら金持ちになるって思ってるじゃないですか。
うん、でも貧乏なんだ寂しいとか懺悔ってわかりませんけど、懺悔はしてないんです
ね。いやだから、まあ、貧乏になった人は、ね、貧乏になるような種をまいてきたんです。
まいてきたっていう現実じゃなくて、例えばなんか境遇が悪いんだとか、
どんなに境遇がね ありましたよね。そのなんていうんですかね、あの赤ちゃんが取り違えられてと、うん、ね、で親が貧乏でと、で結果的に今もそんなにお金がなくて、お兄さんをね、まあ腹違いっていうか、こう実のお兄さんじゃないけどお兄さんをもうお世話してくれたからっていうことで。やっている方がいますけど、ね、いや私は生まれがそんなにお金がなかったから、だから今お金がな、ね、あのお金があったならばそんな結果にならなかったのにと。違うんです。あなたがお金が儲かるような種をまいていたら、それはお金が手に入ったんです。それが因果の道理なんですよ。
縁のことは考えなくていいってこと？
そう、縁のことなんてね、考えなくていいんです。つまり時間をかけて出てきた結果っていうのはもう間違いなくですね、あなたの種まきの結果なんです。
自分の行いによって運命が生み出されるなんて発想がそもそもないからですよ
ね。まあ、その自分の行いによって運命を生み出されるって思ってますよ、邪険の人も。ね、その種まきっていうのがその一つ一つの種まきだと思ってるんですよ。そうじゃなくて業なんです。業っていうのはもうオーラみたいなもんですよ。自分に染みついた雰囲気みたいなものが、それがもう運命を生み出していくんです。
基本的な考え方っていうか発想としてそういうのがないんじゃないかなって。
そういうような、そうそうそう、そういう発想がないってことね。そう、業が運命を生み出すというふうに思ってないんです。だからもっとこう動いたらとか、ああ動いたらじゃないわけ。そもそも私はそういう、ね、人間だってことなんです。そういう運命を生み出すような人間なんだってことなんです。
自分の因果はどうやって知ればいいんです
か？はい、
自分の因果を知るには、
自分の因果を知るにはまずは受け止めた上で、受け止めるとね、やっぱりその謙虚になるんです少し。 でこの因果を正しく知っている人が知恵のある人なんです。
その人に聞かないとわからない、
まあ、正確にはね、はい、これをこの因果を正しく知っている知恵を持った人を第一義手って言うんですよ。まあ、全知識でも結構悟りが高くないと第一義手っていうのは身につかない。
漢字はどういう意味なんですか。
はい、
義手という漢字
は、まあ、手っていうのはですね、その自分の趣、趣ってあります、自分の蒔いた種まきがどんな運命を生み出していくかっていうのは手、その義、意味ってつまり何、どんな種をまけばどんな結果になるか、どれぐらい種をまけばどういう未来がやってくるか、それを正しく知っている悟りです。
第一
ってのはこれ以上素晴らしいものはないと。
何段目ぐらいですか。
はい。
何段目ぐらい。
いやもうわからないですけど、高い悟りです。高い。これは六度万行を実践していかないと悟れないんです。はい。
人と向き合うことによってだんだん。
いや、人と向き合うじゃないですよ。種をまくんです。
自分がまくことによって
、種をまいていくと、うぬぼれが叩かれます。どう、まあ、叩かれるかっていうと、私たちはね、これぐらい種をまけば、これぐらいの結果が出てくると思ってるんです。ね。でも、第一義手が分かるとどうなるかって、これぐらいの種をまくと、これぐらいの結果がちょこっと出てくるなと。
逆ですか？
はい。ものすごい種をまいて、結果がちょびっと出るっていうのが、これが因果の道理だなと。私はこんなにこの人の話愚痴を聞いてやってるんだから、こう相手は感謝してとかね、仏教から言うとちょびっとの種なんですこれ、ね、こうちょびっとの種をまいてね、結果を期待してること自体間違いなんです。
こんなにって自分で本当は思ってるけれども、実際大して種をまいてない
って、は
い、
あ、そう、大して種をまいてない、ほんのちょびっとこう、ああそんなもう結果を期待するなんて、もうとてもおこがましくて言えないっていう、そういうのが本当に因果の道理なんです。たくさんの種をまいてちょびっとが出てくるっていうのが、これが真実なんです。
ちょっとずつしか変わんないから、なんかそれが薄々分かってると逆に何もするのも嫌になるみたいな。
それはだから抜け道を信じてるんですよ。抜け道はないと、もうこれしかないと、ね、そしたらね、もうやるしかないんです。
コツコツと、
そう、コツコツっていうのがもう想像を絶するコツコツなんです。で、ちょびっと結果が出るんですよ。
そのコツコツをやるっていうのは業になるっていうこ
と。コツコツをやるっていうのが業になっていくんですね、自分の中の。
それによって
運命が生み出される。そう、ちょっとだけ運命が。
でもそれは現実を受け止められたらの話。
現実を受け止めたら、ああ種をまいていくしかないなってなるんです。
そこから種まきが始まる。
そう。
まずは自覚をしなきゃ。
そう、自覚をね、自覚がなければ全然もう意味がないんです。
じゃあその現実を知るっていうか自覚をするのは第一義手の人から聞いて、
いや、その自覚をするにはね、もう失敗するのが一番。はい。いや、全知識はね、失敗しないようにこう教えを説くわけですよ。例えばね、いや、もう本当に今は嫌かもしれないけど、事務作業をやった方がいい。事務作業をやった方がいい。ね、そこが基本だからやった方がいいと。それはもう因果が分かった上で一番楽して結果が出る方法なわけ、ね、だけど、いやー、そんなはずはない、私は事務処理はやってきたと、ね、私はこれに向いてないと、もっとこうコンサルタントをやっていくんだとすると、もうなんていうんですかね、じゃあやってごらんってしかないじゃないですか、ね、あなたがね、豊かな生活がしたい、あなたがそういう人を導いていけるような人間になりたいって言うから、その種まきはこれですって言ってるわけ。でも、こう突拍子もないことをこう言われるわけですよ。 全知識としては、全知識からね。これが因果なんですよ。あなたが求めている結果は、いきなりはできないんです。これは、自分自身もそういう結果はすぐには出ないように、人に期待してもすぐには結果が出ないんです。だから、因果の道理が分かってくると、待つことを覚えるんです。因果の道理が分かってくると、無理な投資はしなくなるんです。こうやってもう投資してこの間に結果を出してとかっていうことはしなくて、もうずっと続けられるような種をまいていくしかないっていうことが分かってくるんです。
無理ができなくなるってことですか？
その因果の道理から言えば、無理して結果はすぐには出ないから。本当にこう地道な種まきを続けていくうちに結果が出ていくって話なんです。
プラス逆転の思想がないので。
そうそうそう。
そんなにしゃかり気になって種まくことは、
だから種まきっていうのが今たくさん種をまくってことじゃなく、どれだけの時間まいてきたかなんです。
一つ例えば100粒ドカッてやるんじゃなくて、
はい、
100日間に1粒ずつ巻いてるみたいな。
そう、そっちの方が因果の道理の方ね、の結果が出るんです。だから結果っていうのはもうすぐに出てくるものではないんですよ。だけど恐ろしいことに時間が経つと如実に出るんです。恐ろしいことね。でそれを私たちは言い訳したいじゃないですか。こう開業してまだ1年だから、2年だから違うよ、3年経っても4年経っても5年経ってもこの状態が続くんです。でも頭の中ではさ、いや来年はもっとこういう売上が伸びて、再来年はこうなって、でみんなも成長してこうなってとかね、期待してます、はい、でもそんな未来はやってこない。
やってこないって言っても種まきが変わるって、
種まきが変わるっていうのは現実を受け入れるまでは種まきは変わらないんです。
じゃあ現実を受け入れて種まきを変えたらやってくる。
さあ現実を受け入れるまでにこの頭の中でこの計算してるこれね、
それを取らない、
これを取らないと、これを取らないないんだから、そんなの。
あ、それにすがりついてる間
の種、そうそうそうそうそう、
はい、そのすがりついてるものを捨てて現実を受け入れるにはどうしたら。
現実を受け入れるには、一つには全知識の言葉を信じることです。はい、
さっき失敗するって言ってたのは、
それは全知識の言葉を逆らって、自分の考えで突っ走るのはやってごらん。
信じるっていうのは、どうしてですか？
信じるっていうのは、もう、はい、
教えを聞いて、その自分の腑に落ちるように信じるのか、もうとにかく信じよう。
信じるっていうのはですね、自分には知恵がないから知恵のある人の言うことにもう従うしかないってことです。
世の中にいろんな知恵者がいたり、成功している人がいたり、いろいろいるわけですよね。
だから本当の知恵者はね、当たり前のことを当たり前にしか言いません。僕なんかおかしなこと言いました、ね、非常に当たり前のことを言いませんでした。
だからその判断の基準としては、
だから知恵のある人っていうのは本当に当たり前のことを当たり前にしか言いません。
でもその当たり前のことが信じられんっていうか、ようわからんからって聞くわけじゃないですか。
いや当たり前のことが信じられないんじゃなくて、当たり前のことはね、さあ結果が出るってことは分かってるけど、もっと楽な方法はないかって思う。そう、抜け道を、ほんなら抜け道はないよね。抜け道っていうのは人を騙さない限り無理なんです。はい、
メインストリートは知ってても脇道に行った方が早いような気がするわけです。
そうそうそうそう、ね、そうでしょ。だって皆さん一年の救いを求めてたじゃないですか。どんなに今の罪悪を積み重ねてたとしてもね、臨終一年でこうなんていうんですかね、極楽往生ね、こんな因果の道理から外れたことを信じてたんでしょ。超因果。
かわかりませんけど、やっぱりそのやっぱりウィンウィンの関係でみんながいいって素晴らしくってみんな集まろうと目標とするような人がいるじゃないですか、ね、
はい、
それも
でも分かってますよね。誰かが責任を取ってみんなの分まで稼いであげないとみんながウィンウィンになることはないわけです。どっかで分かってるんですよ。因果の道理に従ってやってる人は自信があるんです、ね、王道だから。でもどっかに抜け道があるんじゃないかと、そこなんですよ。それがないんです、抜け道なんて、ね、もう種をまいていくしかないんですよ。
中小企業の経営者の人でコツコツと前にねずっと続けていって、やっぱり最近上手な労働についていけない人っていうのはやっぱりコツコツやってきて、
いやコツコツじゃないですよ、ガーが固まってるだけなんですよ。そうコツコツやってきてじゃないんですよ、ね、臨機応変にやっていくことも種まきだから、過去の
ことも研究しながら、
はい、現実を受け入れていくんですよ、因果の道理は。自分の中でどんなにコツコツコツコツ種をまいてたとしても、ね、現実でその結果が出てこないとしたならば、それは種をまいてないっていうふうに見るわけです。これが因果の道理なんです。でそれをいいとか悪いとかって言ってるわけじゃなくて、ね、因果の道理というのは厳粛に今の出ている現実って、ね、今やってきている現実は今までの種まきの結果ですよと。
そう思いますね、
はい、でそれをまず受け入れる。そうなんだと、あ、私はそんなまずねそんなつもりはなかった、お金を儲けるつもりだった、投資のつもりだった、
ね、よくわかんないですね。
そういくらつもりであったとしても、まあ、つもりであったとしても現実にこういう結果がやってきてるってことはそういう種をまいてきたっていう、ね、真夜中に何をねまいたかわからないけれどもねまいたと、生えてきた芽がね大根の芽だったら大根の種をまいたってことですよね。どんなにいやいや僕はカボチャの種をまいてるつもりだったんだと言ってもですよ、出てくる結果が大根だったらさ大根の種をまいたってことなんです。これが因果の道理なんですよ、ね、それを一切の言い訳とか都合とかつもりだったとかね思い込みとかっていうことを排除してそうなんだと受け入れるのが因果の道理を信じるということなんです。非常に僕はねシンプルな教えだと思うんですよね、因果の道理っていうのは。その因果の道理にこう何ですかね、こう言い訳は通用しないわけ。あ、僕はそんなつもりじゃなかったんです。つもりじゃなかった。だからまあちょっとこの現実をちょっと変えてね、いい現実に変えてくださいとかっていうふうにできないんですよ。もう種まきに応じて現実は如実にやってくる。
現実を受け入れるっていうのがやっぱ心の持ちようのように思える。
いや現実を受け入れるっていうことは心の持ちようじゃなくて因果を受け入れるわけ。だからそういう種をまいてきてこういう結果になった。だから
そういうスタンスの思いを受け入れ
る。そうじゃなくて、もう受け入れたらね、この種をまき続けていっても未来は変わらないわけですよ。その時点でね、因果が分かれば未来も分かるじゃないですか。過去の、ね、因を知らんと欲すれば現在の果を見よ。未来の因を知らんと欲すれば現在の因を見よ。つまり今という現実を見ることによって過去も未来も分かるっていうのが因果の道理なんですよ、ね、それはたまたまだったじゃないんですよ。そういう結果を受けてるっていうことは そういう種をまいてきたんだってことなんです。それを認めようが認めまいがそうなんだっていうのが因果の道理なんですね。
現実を見たときに、例えば自分での行いではどうにもならないようなものもあるじゃないですか、
はい、
例えば生まれつきなんか障害があるとか、
はい、
それはどうなんですか。
それはそれでその人の現実じゃないです。それを受け入れて生きていくしかないんですよ、うん、
だけどそれが不幸なわけじゃないわけです。
それは不幸とか不幸じゃないかっていうのは、うん、何で決まるかっていうと、その現実を受け入れたか、うん、受け入れてないかで決まるわけ、うん、ある学校の先生が、ね、ある日突然目が見えなくなった。そしたら絶望しちゃったわけですよ、ね、それは自分の我は目が見えるっていう我を持ってるから、だからこれからも目が見えるっていうことを前提にして仕事をするつもりだったんです。だけどある日突然目が見えなくなった。そうすると苦しいですよね。奥さんにも当たった。自暴自棄になった。お酒を飲んだ。ね。これはなんで不幸なんだと思った。それは目が見えなくなったという現実が不幸なんじゃないんですよ。目が見えると思っているのに、目が見えなくなってしまったから、ね、だから苦しんでるんです。で、ね、その目の見えない先生がですよ、まあ、苦しんで苦しんで苦しんだ結果、ああ仕方ないと、私は目が見えないんだなと受け入れてね、目が見えないながらも先生としてやっていけないだろうかと思って一生懸命ね努力を重ねて、その目の見えない先生がですよ、目が見えなくてこうサポートにはついてもらうけれども、教卓に立ってこう教えてるわけ。だから目には見えないからもうこういうふうにやるわけ。こうで黒板の字を書くときもね、見えないからもう自分がこう今まで覚えた通りにこう書いていくと、ね、こういう先生が、まあ、いるわけです。じゃあその先生にとって目が見えなくなったことは不幸なのか不幸じゃないのか、ね、それは不幸ではないわけですよね。その目が見えないという現実を受け入れたその瞬間から不幸じゃないんです。じゃあ目が見えないなりに何ができるかなんです。今の自分にできること、それは当然ですね、目の見える人と同じことはできない。業も一緒なんですよね。今の自分の業を受け入れた瞬間から、ね、例えばそれがチャンポランな業だと受け入れた場合ですよ、ね、きっちりした人と同じことはできるわけないんですよ、ね、それが因果の道理なんです。因果の道理っていうのは、今まで撒いてきた種まきは業力となって今自分にこうやってくるんですよね。私たちは因果の道理を信じてないから、教えてもらいさえすれば今すぐできるって思うんです、ね、これが正しいって分かったら今すぐそれができるって思うんです。でも現実はですね、私たちの今っていうのは過去に引きずられるんです。過去を撒いてきた種まきが今合力となってやっちゃうんですよね。例えば今まで欲に走っていた人が、私は真人間になりましたと、ね、ある日突然言って、私はちゃんと働いていける、お酒を飲まなくてもやっていけるんだ、だから免許を取らせてほしいとこう言ったとしますよね。でもそれは違う。あなたは今までお酒を飲んできた、苦しいことがあったらすぐお酒を飲んできた、ね、だからあなたはそういう人間なんですよね。そんなあなたがね、何の関心もなく免許を取ったら絶対に飲酒運転をする。最初はドキドキしてやるでしょ、ね、ああ警察に見つかったらどうしよう、事故が起きたらどうしようってね。だけどそんな最初から警察に捕まることなんてない、ね、1回が2回、2回が3回、3回が4回とですよ。 だんだん慣れていくうちにね、ねえ、お酒の量も増えてね、ふんふんふんふんって運転して、それがザーンとね、とんでもない事故を起こすと。そしたらもう取り返しがつかない。でも、それはあなたがもう免許を取ろうと思っている時から決まっていた未来ですよね。遅いか早いかだけで、これが因果の通りなんです。でも受け入れてないんです。
先ほどのですね、
はい、
その目の見えない方の話ですけれども、
はい、
その方の原因は過去世にあったということです
か。いや、原因はっていうのは目が見えなかった。いや、それは分からないです。病気とかね、何か、まあ、原因はよくテレビでは出てなかったので、突然見えなくなったそうです。昨日まで見えていて、朝起きたら突然目が見えなくなったっていう話なんです。
その受け入れたならば、その人にとってはもう不幸ではなくなるわけ
です。そうですね。受け入れたならば、それが当たり前になるからです。目が見えない状態が当たり前になるんです。それを、なんていうんですかね、人と比べると苦しくなりますよ。それは我なんです。人と比べている間は、どんなに幸せがやってきても、それは幸せじゃないんですよ。ね。私というこの今を受け入れてこそね。
そうだから、普通、幸せというのは、はい、多くの人は人と比べてというのが基準になってます。
それはね、優越感なんです。幸せじゃないんですよ、ね、幸せっていうのは自分がどんな種をまいてるかで決まるんです。因果の通りですか。もっと言うならどんな種をまき続けているかで決まるんです。私たちはですよね、ここがゴールだから、ゴールまで一生懸命種をまけば、ここから先は、ね、新人決意すれば、種をまかなくてもいい。ね。おかしいです。因果の道理を否定してますよね。因果の道理で、種をまいて結果が出るとしたならばですよ。ね。種をまき続けていかなければ、幸せは続かないんです。どっかで楽になるってね、楽になるって言うのは種をまかなくていいっていう時はやってくるはずがないんですよ。種をまかなくなったら、種をまかなくなったという行いによって運命を乱されるので、不幸になるしかないわけです。幸せっていうのは種をまき続けることなんですよ。目が見えなくなったからこそ、自分を大事にね、人を大事に、助けてくれる人の大事にできるんです。
種をまき続けることというのは、まあ、しんどい作業ですよね。
種をまき続けていくことをしんどいって思うのは、どっかに因果の通りに外れた世界があると思ってるから。でも因果の通りを 100% 信じたならば、もう種をまき続けていくしかないんです。
これしかないん
だ。ないんです。そして種をまかなくなったっていうことは、結果もやってこなくなるということなんです。
逆にですね、現実を受け、見るほどしたら高い理想を掲げたらギャップが出るから、うん、もう現実はもうこんなもんだと諦めて、俺はこんなもんなんだと思って心を穏やかにするっていうね。
だから現実を受け入れた上でできることは決まってくるので、今できることをやるしかない
ん
です。
もう俺このあまり数の仕方がないし、もうこれがまあ俺の幸せなんだと、あまりね、ここで思い通りにならないけどこれでいいんだというふうに納得してやるっていう、なんか妥協に思うんですけど、
妥協じゃなくて現実を受け入れて今できることは決まってくるから、できることをやるしかないんです。これがもう仏教なんですよね。
できることを着実にやっていけば、
そう、できることを着実にやればできることがどんどん増えていくんです。可能性がどんどんどんどんと増えていくんですよ。ね、例えば僕が今、6年前に、布教師として独立した時は、できることがすごく限られてきたんです。でも6年間、コツコツコツコツ種をまいてきて、地盤を作ってきて、ね、今、現時点においてできることっていうのは、6 6年前よりもものすごく大きなことができるんです。それは大きなことがやりたい、大きなことがやりたいっていうけど、大きなことっていうのは着実な種まきの積み重ねによってしかできないんです。
大きなことは理想であって我ではない。
大きなことは因果の道理に従って大きなことがやりたいっていうのがいいですけど、それには当然時間がかかるんです。
理想ながと現実を受け入れたちゃんとつながりができれば我は達成できる。理想っていう、
それは因果の道理に従って種をまいていけばちゃんと結果は出てきます。だけどまず因果の道理を信じないといけないんです。因果の道理を信じるっていうのは種は巻き続けていくしかないんです、ね、種を巻かなくなった時がやってくるんじゃないかと、ね、なんですかね、もうここ一つ求め抜けば、ね、どんなに苦しくても底抜けの幸せ者になれると、ね、どんなに苦しくてもということは今求めていることが苦しいわけでしょ、ね、苦しいと、で ここに到着すれば楽になれると、これは因果の道理を否定してますよね。わかりますよね。
もう聞かなくていいとか。
そうそう、もう種をまかなくていいってことなんです。ね、もう善をしなくていいってことなんです。だからすごいこう問題になってるじゃないですか。あるところではね、善がね、必要かどうかとか、善はしなくていいんだとかね。ね、そういう話っていうのはもう善っていうのはもうしたくないものっていうんだって。ね。だけどそうじゃないじゃないですか。因果の道理なんだから善をしないと幸せになれないわけ。私は二種人身の身になった、信心欠如の身になったとしても善をしないと幸せにはなれないんです。本当の幸せっていうのはコツコツと努力を続けていける身になることなんですよ。どんな時でもね、
因果の道理を信じてコツコツと現実を受け入れてやっていくならば全ての人は幸せになれるし、ただ迷っている人が多いのは信じきれてない。
そう、信じきれてない。どっかでね、種をまかなくていい時がやってくると思ってるんです。
幸せは楽になるってことじゃないわけな。
幸せっていうのは、そうですね、楽になるっていうのは種をまかなくてもよくなるっていうんですよね、はい、そういうことではないです。幸せっていうのはずっと種をまくことのできる身になることです。はい。
それがずっと幸せで言い続けられるということ。
そうですね、それが幸せという結果を生み出していくわけですからね。それをやめてしまったら幸せもやってこなくなるんです。例えば今こうやって布教して皆さんを救っていくっていうのは仏教から言ったら良い種まきだからね、私に幸せという結果がやってくる、ね、で60になってまあ定年退職させていただいてですよ、余生はこうゆっくり過ごそうと、何も種をまかなくなったらその結果やってきた幸せもやってこなくなるわけですよ。だって因果の道理なの。それは年を取ったからね、できなくなることはあってもね、ね、その心さえもね、こう、もうそうだとかね、定年退職を夢見てね、余生はゆっくり過ごそうとかね、こういうのはそもそも因果の道理に外れた考え方なの。
定年を割合、ま、身の回りにも定年を夢見ている人が多いんですよ、
はい、
あと2年だとか、
はい、
そういうふうに、
それは種をまかなくてもよくなるぞと、
そういう人はどうなるんですか。
そうなると種をまかなくなるので孤独になったりですね、相手にされなくなったりとかね、粗大ごみになっていったりとかね、するわけです。だ因果の道理なんですよ。種をまかないと結果はやってこない、ね、楽になるってことはね、 もう不幸になるのと一緒なんです。だから今こうやって稼いで、ね、もう働かなくてもいい身になるぞっていうのは不幸になりたいって言ってるのと一緒なんです。
楽になりたいとか種まきたくないとか言ってるわけではないですが、現実の本当に効果的な結果を求めて、どう業を変えていくか、どう因を変えていくかのための事実を受け入れるかで、どんな結果っていうのも多分あやふやですね。
いやだからまず現実として受け入れないといけないわけですよ。今までの種まきによって今という現実を生み出したんだと。
現実の業がこんな結果
になる。そうそうそうそう。
その上でそれを変えるってことができる。
それは変えるってことはできますけど、まずは受け止めることが大事です。
受け止めてそのままなのか、どっちの方向に行くかは、
だからまず受け止めた上でできることとできないことが出てくるわけです。そうしたら今まではね、苦手な事務作業をこうずっとやらないようにやらないようにしてきた。これが今という結果を生み出しているならば、
面倒くさいって話。
めんどくさいことをやるのが因果の道理なんですよ。はい。
という
物臭な。物臭な心がこういう結
果を
生み出してる。はい。そうしたらすごいはっきりしてますよね。めんどくさいと思うことをやるしかない。
はい。そこが結局物臭という優先順位が。後回しにいい加減にしている状況を、
はい、
優先順位が後回しと結果を生んでいると、
そうそうそう、
変えると逆になると、
そうですそうです、すごくこう分かりやすいでしょ、
はい、年金生活でって思ってる人もいてると思うんですね、もし退職したら、はいはい、その考えは良くないわけ、
年金生活でっていうことはもう種をまきたくない、楽になりたいね、その楽になりたいっていう人は同じ結果を受けます。
同じというの
どういう 楽になりたいっていうことは、誰からも必要とされない孤独で寂しい生活を送ることになります、はい、で口から出てくるのはね、寂しい寂しい、妬み、あの人いいなこの人いいな、楽になるっていうことは因果の通りの因から言うとね、不幸になるという、ね、種まきなんです。わかります？楽になるっていうのは誰からも必要とされなければ楽になるんです。誰からも相手にされなければ楽になるんです。でもそれは幸せかってことなんですね。必要とされるっていうことは楽にはならないんですよ。人から必要とされるっていうことはゴミ捨て場になるってことですよ、自分がまずは。ね。世の中、浄土じゃないんです。江戸なんです、ここは。人が必要としているのはですよ、私の心のゴミを受け取ってほしいと。そんなことしか人を必要とはしないんですよ。だから、ね、もう、人から必要とされる身になるってことは、ゴミをね、受け取っていくっていうことなんです。じゃあどうしたらね、私の心はね、幸せになっていくかって言ったら、ゴミを受け取る、ゴミを取る、ゴミを受け取る、ゴミを取る、ゴミを受け取る、ゴミを取る。その浄化能力を増していかないと、絶対に幸せにはなれないんです。もうここはね、幸せになるための登竜門なんですよ。ね、幸せになりたかったならばですよ。ね。人の汚れを受け取ってもすぐに浄化できるような人間にならないとダメなんです。
それは聴聞ですか？
その聴聞によっても抜き取れるけども、ね、自分の心をやっぱりこう、ね、戒を保って浄化していくとかね、範囲を定に戻したりしながら浄化していくとか、とにかくそういう方法をしていかないと幸せにはなれない。
戒を保つってのはその場合一番。
会っていうのはそうですね。その、出したらしまう、開けたら閉める、使ったら片付ける。何のためかって、自分の心に溜まった汚れを取り除くためなんです。だからね、本当多いですよね。多いっていうのは、ね、その、ね、こう人から相手にされなくて寂しい寂しいっていうふうに言う割にはですよ。 人から必要とされてね、来た時はまあまあまあまあいいよいいよとかってこう、なんですかね、こうもう面倒くさそうにやるっていうかね、ね、こうもう孫がやってきたらまあまあほらほらほら何です何あっち側に行きなさいとかね、こう来た時はこうなんていうんですかね、あっち行けって言ってるのにですよ。ねえ、ほんと来なくなったらさ、なんであの人こっち私のところに来ないの、あの人も私のところに来ないの、さあ、あなたの種まきでしょうか、因果の道理じゃないんですかと。ね、人が必要としている時にはね、もううるさいうるさいめんどくさいって言っておきながらですよ、人が離れていったら寂しい寂しいなんてないじゃないですか。
必要にされる人間になるっていう
こと。そうですね、人から必要とされるっていうことは、そう、人の嫌がることをやるってこと。
それが気にかけてどのこうより本当に必要とされる状況にならないと難しいん
です、ね。はい、いろんなお世話をするよりもですよ、人の嫌がるものをこう渡されて気持ちよくやってあげる方が、ね、人は集まってくるんです。はい、人にいろいろあれこれお世話をするよりも、人の嫌がることを受け取って、ね、その浄化してあげるというか、ちゃんと、ね、対処してあげる方が人は集まってくるんです。
人の嫌がることって何ですか？事務作業ですか？
人の嫌がること、めんどくさいこと、時間がかかること、そして責められそうなこと、責任を取らなくちゃいけないこと、問題にされそうなことです。
それ に嫌なこと、
はい、
それに嫌なこと、
嫌なこと、まあそれを受け取るのが先生の仕事ですからね、幸せですよね幸せですよね。
そのマイナスをゼロにする仕事とゼロを試し、ね、プラスにキャッチ与える仕事ってあるじゃないですか、
はい、
でその問題解決、まあ、成功支援業みたいな形で、
はい、
では成功支援しますよと言っても相手のマイナスゼロに持っていってあげるとか、
まずね、マイナスをゼロにしないとどんなプラスも全部マイナスになります。私はね、学院で教えていただきました。上田君、君は本当にいいところがいっぱいあるんだけど、あるんだけど、このマイナスが全てを打ち消してしまうと。そうなんですか。でも本当その通りだなって思うんですよね。まずは最低限マイナスをゼロに持ってこないと、その人のどんな長所もね、全部マイナスになってしまうんです。
それも現実を受け入れ
る。そうですね、はい、
それ自分も受け入れた感じ。
そうそうそう、
相手の人をマイナスゼロにしないといけないということですね。
はい、
であれば業が変わるスタートラインに立て
る。そうそうそう、ね、そしてそれは知恵のある人からね、聞かないとダメなんです。はい。はい。